そのことを改めて読んでもよろしいという人いるかもしれませんけども、これは自己認識なんです。時々忘れてるんですよ、私は。忘れてるから、あまりふさわしくないことで時間をいっぱいいっぱい。自分の自己認識、自分の立場、自分の在り方って忘れてるから、私たちは本当にですね、そうではない生き方をどんどんしていってしまう。そして私たちはこの一年何だったんだろうか、ここまで来たけども、私はここまで生きていたけども、私の生き方はそこが何だったんだろうか、下手しますと死の間際私は一体何をしてきたんだろうかということになりかねないのでありますね。だからその本は自分が一体誰であるかということを自分で自分をきちんと認識するということはすごく大切なことなんですよってね、書いてあった。非常に考えさせられました。皆さん、今日私たちがキリストの弟子であるということです。これを認識しなきゃいけません。で、弟子とは何かということをね、しっかりと認めなきゃいけません。今日は新しい方々もおいでになると思いますが、クリスチャンって一体何なのか、キリストを信じて生きるというのはどういうことなのか、どうぞそのことをですね、皆さんにもお分かり願いたいと思います。意識していただきたいと思います。今日の箇所の中で、私がキリストの弟子となる、キリストの弟子として生きるという、キリストの弟子というということはどういうことなのかという、このペテロのこの一番最初の初期の経験から、まあ、ここからペテロはキリストのイエス様の弟子となっていったんだということを話していますけども、三つの手を捉えて学び、私たちもまたキリストの弟子であるという自己認識を新たにさせていただきたいと思いますよ。そして、あれ、私はイエス様を信じてクリスチャンのつもりだったけども、ひょっとしたらイエス様の弟子にはまだなっていなかったかもしれないという方があったならば、どうぞ主よ、今日からイエス様の弟子になります。どうぞはっきりと心を定めて祈っていただきたいと。まずキリストの弟子となるということの第一の言葉ですね、項目的に申し上げて、それから御言葉を取り出して説明させていただきたいと思いますが、それはね、自分の生活、自分の心の生活の範囲、領域にキリストをお迎えするということなんだということですね。いかが自分のものだ、自分の、これは自分の思い、自分の生活、自分の範囲だと思っている、その領域を明け渡してキリストに従う、キリストを迎えしてキリストの言葉に従うというね、これがね、キリストの弟子なんです。自分の心と生活、意識と生活の中にキリストをお迎えするという、お迎えするためには自分というものが明け渡されてキリストに変わっていただいて、キリストにお従いする、具体的にキリストの言葉に従う、自分を明け渡し、自分の領域にイエス様をお迎えしたのがキリスト様の弟子ですよということなんですね。少し説明します。イエス様はここで弟子にね、弟子、ごめんなさい、ペテロにですね、まあ、いくつかのことを命令なさったわけでありますが、一番大切なのは、ペテロを沖へこぎ出して、網を下ろして漁をしてみなさいという、このことなの。これは先にですね、イエス様が、ペテロ、お前の船を借りたい。そして、イエス様はペテロの船に飲み込まれて、岸から少し沖へこぎ出してですね、岸までいっぱいの群衆が押し寄せてまいりました。そしてこの船から、船の上からですね、お話をなさったという。そのためにペテロの船を持ちなさった。イエス様はペテロに頼んでですね、船を貸していただきたいと、貸してほしいということで、ね、イエス様どうぞって言ってですね、イエス様はペテロの船に乗って、そこから群衆を話しなさったということですね。これはイエス様のお働きのお手伝いをするということでありますね。だけども今度はですね、そのお話が終わりましたときに、ペテロに向かって、さあ大きい漕ぎ出しなさい、そしてもう一度漁をしてみなさい、網を下ろして漁をしてみなさい、 こういうことをね、イエス様は言われたんです。これはね、船をちょっと貸してくださいと言われたイエス様の願い事とは全く違う。これはイエス様の命令なんです。ペテロがなすべきことを、これからなすべきことをイエス様がペテロに命じなさったことです。皆さん、この時のイエス様のお言葉、沖へこぎ出して網をもう一度下ろして漁をしてみなさいと、このイエス様の命令に従うのはペテロにとって本当に難しいことだった。いくつもの理由があります。まず一つはですね、ペテロが漁師でありました。漁師としての自分の知識経験から見れば、このイエス様の申し出はノーです。イエス様違います、なことしたくありません、ノーです。ペテロ言ってますね。主よ、私は、ね、夜通し漁をして、雑魚一匹何も取れなかったんです。何も収穫なかったんです。まして、明るくなって、日が昇りました。明るくなってからは、漁をしても、これは取れないんですよ。魚はいないんですよ。もうちょっと言うなら、イエス様、私はこの湖で生まれて育ったベテランの漁師でございます。その私が一生懸命やったことに対して、何の報いもなかった。今日はそういう日なんです。イエス様、専門分野違いじゃありませんか？私は漁師ですよ。あなたは、そうです、イエス様、大工でしょう。イエス様大工だったんですね。専門分野違いじゃないですか。今何でも専門ですからね。専門のことは詳しいけども、専門家一歩外出たら全然わからないという世界、いろんな分野がね、細かく分かれて専門化されている時代でありますがね、ペテロだって言いましたよ。イエス様、この領域は私の領域ですよ。ペテロの領主者の知識経験はノーでした。またペテロはですね、ペテロは今言いましたように一晩中漁したの。何も取れなかった。がっかりしてぐったりしてですね、船から網をですね、下ろして、その網を洗ってるんですよね。そして修復するんですよ、次の漁のために。洗い終えたところです。もうくたくたです。心も体も。そこそこ魚が取れていたらね、そらね、まだ元気がありますよ。だけどもうがっかりしてるんですね。それでね、もう一回網を下ろしなさい。イエス様がやることは耐えられないことです。愚かなことです。虚しいことです。ペテロの心も体もノーなんです。知識も経験もノー。心も体もノー。もう一つのノーがあります。それが今日の申し上げたことです。これが牧羊者にも取り上げられてあったポイントでありますが、イエス様、自分の範囲なんです。ここは自分の領分なんです。この領分にイエス様、あなたが入ってこないでください。ここ私が考え、私が判断しますよ。イエス様、ここから入らないでください。自分の世界領分を持っているペテロはですね、イエス様に対してノーと言った。ここは私の考え通りやります。私の判断で決断します。私の思う通りやらせてほしいです。イエス様、ここまでは頼まれたら聞きます。でもここからは私の領分です。ノー、入らないでください、言わないでください。そういうことをですね、彼は思っていたんですね。だから いくつものこのノー、この御言葉に聞き従うことはできませんというですね、ペテロのこのペテロの側のですね、この拒否があったわけでありますね。そのごめんなさい、読んでいた本の中に人間関係のことについてこう書いてある分野がありました。皆さん、私たちは人間関係なんで、私たちの生活はね、なんだかんだ言いますけどもね、人間関係なんです。